る。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。夏ってここまで暑かったっけって思うくらい、今年の夏は本当に暑い日が続きますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。熱中症や水の事故が心配される時期ですのでね、気をつけたいですね。先日新潟市の商店街では22棟を全焼するという大きな火災がありました。夏の乾燥した空気と強風のために商店街の道路を隔てた反対側の家屋まで延焼して、鎮火するまでに6時間。火災は本当に怖いです。それだけの火災で死傷者が一人もいなかったのは不幸中の幸いですが、罹災された方々の生活や町の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。さて、今回のビバマイスタイルは第5木曜日ということで、普段の1週目から4週目までとは違ったコーナーを準備しております。また番組の最後にはビバマイスタイルについてのお知らせがあります。今週もどうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは今週も行ってみましょう。2010年7月第5週ビバマイスタイル。ダイエットを始めてもうじき1ヶ月です。痩せたいというのを七夕の願い事で済ましてるくらいじゃ何も変わらないよと自分にダメ出しをしていたんですよね。基礎代謝が下がっていることに危機感を覚え始めて、なんとかしなくちゃって悲壮感漂う中で始めたダイエットです。今日はその途中経過を発表します。で、その前に今回のダイエットをある方と約束したんですね。その方というのは長女の同級生のお父さんなんですが、私たち夫婦とほとんど同年代で、子供たちが小さい時には家族ぐるみでお付き合いをさせていただいてた方なんです。一緒にバーベキューをしたりとかね。で、先日私がダイエットを始めてすぐの頃に偶然お会いしました。そしたら1年以上お会いしていないうちに、見た目にわかるほどその方スマートになってらっしゃったんですよ。この痩せにくい基礎代謝がとか言っている私と同年代なのに、1年間で10キロ落とされたそうで、これはもう後に続けと、すっかりやる気に拍車がかかっていた時に、隣にいた夫がその方にね、来月バーベキューやりませんかって言い出したの。バーベキュー、ダイエットにバーベキューですよ。そしたらそのお父さんが、いやー、ダイエットを始めたら1ヶ月後あたりが一番きつい時期だから3ヶ月後あたりにしようって言ってくださって、体験者は語るですよね。それで3ヶ月後のバーベキューで再会するまでに、あれ？ちょっと頑張った？っていうくらいには痩せようと思います。約束したからね。ちなみに夫も何か頑張ってるらしい。あと2ヶ月後にね、笑うのは自分だと思って頑張ります。けど夫には一言言いたいわ。帰りに甘いものを買ってきて見えるとこに置いとくのだけはやめてほしい。では途中経過の発表ですね。まずね、運動、基礎代謝を上げる体作りを目指すためには運動ですよ。 スロートレーニングとウォーキングをするって言ってたんですが、ウォーキングはね、2週間でストップしました。いや、歩きたいんですけどね、日光が怖いんですもん。この真夏の日差しで、痩せる前に真っ黒になりそう、という言い訳をして、ちょっとお休み。でも、スロトレはやってますよ。スロートレーニングね。これ、2日に1回でいいんですよ。その1回が、だいたい15分くらいなんですが、もう汗がね、ボタボタ落ちてくるの。普段は汗かきで汗をかくの嫌なんですけど、スロトレして汗が出てくると気持ちいいって感じ。これはね、結構おすすめ。気持ちよさが。運動はこれだけですね。あと食事。前にもお話ししたんですが、食べないダイエットは、ちょっと無理ということで、バランスを考えて食べることを心がけました。とにかく体作りなわけだからね。で、できる範囲なんですけど、とにかく野菜は食べましたね。食べられない時は野菜ジュース飲むとか。あと、タンパク質は必ず取って、毎食毎食発酵食品も取るようにしました。キムチとか、納豆とか、ヨーグルトとか、チーズとか、かな？うん。で、反対に取らないように気をつけたのは、夕食の時の炭水化物と、あと3時以降のおやつ。おやつは3時まで。3時までなら食べてよしと。まあ、そのくらいかな。あんまり厳しくないでしょ？ゆるゆるダイエットです。はい。では、これで1ヶ月どのくらいの成果が出たのか、今から計測してみましょう。ここに体重計があるので実際に測ってみます。じゃん。いや、音でわかるかな。音で大丈夫だよね。デジタルじゃないんです。友達にね、デジタルじゃない体重計が欲しいってリクエストして、結婚祝いにいただいた体重計なんですよね。はい、結果が出ました。マイナス1キロ。あんまり変わってないですが、へこめだ自分、体重計静かになって。体重よりなんとかしたいのは体型って言ったでしょね。で、1ヶ月前に来たらパツパツで笹団子みたいになっちゃってたワンピースがスッと着られるようになりました。これ嬉しい変化でしょ？もう見えないと思って、本当なんですからね。というわけで、ダイエット1ヶ月目の途中経過報告は、マイナス1キロ、ちょっと痩せた気もする、でした。チャレンジしました。1年のうち数回しかない第5木曜日にだけお送りしますコーナー、チャレンジしました。このコーナーは私トミーが毎回一つ何かにチャレンジして、その内容や結果をお伝えするというものです。チャレンジには違いないのでね、今回はテーマをダイエットにしてもよかったかなとは思ったんですけど、今回はこれです。はー、佐渡へ、はーりゃさ。新潟の夏の観光の目玉、佐渡島の PR を兼ねて、家族で行った佐渡旅行で収録した音声90分をギュギュッと濃縮してお届けします。実は番組を始めるにあたって購入した録音機材を、この佐渡旅行の前日に、パソコンの先生でもあるムンゾーさんから使い方を教えていただきまして、で、旅行で初めてデジタルでの録音にチャレンジしたんですね。今回、その音声をすべてチェックしての編集に取り掛かりました。では、お聞きください。題して、ギュギュッと音声編集、佐渡島 PR にチャレンジしました。 ただいている太鼓の音はオンデコという佐渡の伝統芸能の一つです。鬼太鼓と書いてオンデコというそうですよ。私たちが佐渡を訪れた4月のある日、偶然見かけたオンデコの行列、地元商工会青年部の方を中心に厄除けとして地区にある家を朝から夜遅くまで一軒一軒回っていくんだそうです。地元の方にお話を伺ったら、それぞれの地域ごとに太鼓の叩き方も踊る鬼の形態も違うんだそうです。この時偶然出会ったオンデコは、鬼がオス、メスと順番に踊るという形のものでした。では次に、佐渡といえば金山と浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。佐渡西三河ゴールドパークというところで砂金取り体験をしてきました。体験してきたのは本当にやりやすいと思われる初級コースで、円錐形のパンと言われる容器で砂金の混ざった砂と水を一緒にすくって作業していくんですね。その時の音声をどうぞお聞きください。係の方がすごく親切。
じゃあ最初
ぐぐっといくよ。
そこから
遠くも
ぐぐっといって、
最初揺するのが、
今度は一番上に来た可能性もあるから、しっかり揺すって砂金を沈める。
こうやって揺すって揺すって揺すって
水使ってます。
揺すって揺すって、
そうそうそう、お、ね、また時々水入れてですね、今ここで揺すったでしょ、ここで揺すったでしょ、必ず水入れて、水の中です
。水の中、
そう、水の中だよ。
水の中です。
次は俺、どれ今度買
った、俺すごい、何、俺すごい、何、
名人になって
ます、水使って、
なんで
もっと水使う、
なんで私の方が先に見つけたの、これ2個目、
また傾けて、優しく優しく、線から線から、線
油
から、また沈める、さっくり返すんです、
でもあんなにめっちゃ頑張
れ、また傾けて、少し砂眺めながら刻みから流すんだよ。
このギザギザのとこ、
だんだん
一気に2つ、
ね、だんだんに意味があるんだ、
3つ、あ、え、一気に
ちゃうよ、水入れて、水、こうやって分からないことあるだろ、こうやって水入れて、
ちょっと
刻みの砂戻すでしょ、下分からんかったら平らにしたまま水でこう砂動かしてみる、ほら分かるじゃない、
すごい
な、動かんだろ、ほら、
すっげ
ー、ここ
やった、入れられる、
一気に3つ、
一気にトップに踊り出た、で、最下位だ、あれ一番に見つけたのに、
さっきと覚えて分かるでしょうか、な、
その重さに、重さにびっくりだね、
縦についてどうか、
手からね、入れるとすぐそこに、
そう、沈む、もう沈む、沈む、
シュンって、な、すぐに落ちる、
すごい、
やった、人生初だよ、
人生初だよね、すでにさ、キラッキラッキラッキラ見えてんだけど、
光の反射
って見えたじゃん、いや、そんなことないよ、ほら
ほら、ばあさん、
あーもう、いいよ、もう後で証明する、
うん、本当にあったんだからみたいな、
そうだ
よ、お母さん、
あったのよ、すごい
ひどい、
本当にここも、
ひどすぎる、
私見たんだった、
今落ちただけなのよ、さっきまであったのよ、
あんた撮ったでしょ、
ひどいね、いいよ、今私がトップに踊り出るから、
うん、頑張って、
頑張るよ、とまあこんな感じで楽しんできました。取れた砂金の数は夏が5個、夫が9個で私は4個という結果で、小さな容器に入れて持ち帰りました。長女はこの間佐渡に住んでいるお友達との再会を楽しんでいたので、ここでは参加しておりません。続きまして、佐渡の観光といったら体験された方もいらっしゃるかもしれませんね。たらい船。佐渡の小木という地域でサザエやアワビを取るために使われているのですが、観光用にもなってるんですね。本当はたらい船といったら小木まで行きたかったのですが、先ほどお話しした長女を迎えに行く時間の都合で小木まで行けず、代わりにですね、 別の場所でちょこっとお遊びのたらい船体験をしてきました。もうね、小さい子用なの。はい、ではこんな音声です。どうぞ。
で、ここ座ればいい。
ええー、というか、なんか私ここなんか水が。
あ、本当だ。大丈夫
で。で、これ溺れたら超やばいじゃん。
これしかねえ。
溺れない。そうじゃなくてさ。
黒より浅いわ。
で、これ繋がってるから大丈夫だよね。
うん、大丈夫。
わかんないよね。
頑張れ。
僕やりたい。
いやこれ。
今二三回こいだだけで。
誰が？あ、いいよ別に。
こいでて。こいでみて。
こげるかな。まずこれ離す。
手で押してる。はい、よろしくお願い
します。大丈夫大丈夫、動かすんだ。
大丈夫大丈夫、
姉ちゃん変わって。
こっちも出したね。これいいね、巨大プールにドライブで体験。うわーやーだ、跳ねた跳ねた。
なんかアトラクションみたいで、
完全にアトラクションだ
よね。申し訳ございません、ちゃんとしたたらい船は服が濡れるようなことにはなりませんので大丈夫です。では最後に、佐渡の景勝地尖閣湾にあります尖閣湾揚島遊園にて海中投資船に乗ってきた時の音声です。海中投資船は海の中を見ることができる船ですね。これはもう説明なしで、この音声とともに今回のコーナーを終わりたいと思います。では、どうぞ。
揚島観光海中投資船にじゃあ行きます。
お、揺れる。泡が、
ちょっと待ってね。
泡が、
船の真ん中に、海底を覗き込めるようになって。
すごい。
ちょっと移動しても
すごい、
海の底もすごいけど、あの外も綺麗、
どっちも見える、いいね。
あ、音楽がまたいいね。
すげえか。
ほら今、
え、ほら、
こんな近くに、
ね、
うん、
え、見た、
うん、
え、超
すごい、すごい、すごい揺れて
ない見てるから。
魚いた。
いた、
うん、あ、海の底が見える。
え、
わ、
え、僕ちょっと
待って。すごい綺麗。
うわ、すごい。
見ないで。
メジ、メジナ。
魚いる。
すごい。
すごいね。
魚
多かったね。
すごい。
すごい。
野生の魚。お、
すごい。
魚は魚だよ。
見てもなんか どこ日本じゃないみたいな世界になってるよ。
すごいね、見て。
うわー、これはすごい。
アドベ
ンチャ
ー、ここよく入れるんです。うわ
ー、なんか世界、
ほら下も、下もね、
すごい。
うわー、海の底から、
どっちも見たい
ね。どっちも見たいね。周りももうなんか切り立ってる、なんか 岩の、何これ、なんていうの、削られてね。
大きい岩がいっぱい落ちてるよ。
ね
え、
上も下も岩が、
岩から海
藻、この狭い岩と岩の間をすり抜けて、
ね、
ちょっと見どころ満載すぎ。
ほら、着いたよ。
あー、到着。
あー、わー、ありがとうございました。
あ、
みんなこっ
ち、そうでしょ、
大興奮。
大興奮。
みんなこっちが、
みんなこっちだ
ね。本当にね、気をつけ止めてみて。
あ、窓閉めた方がいい。
年に数回しかない第5木曜日、ちょっと特別企画でしたね。チャレンジしました。今回は音声収録編集ということでお届けいたしました。ついでに佐渡島の魅力も伝えられていたらいいんですけどね。佐渡は今が一番いい季節なので、ぜひ機会がありましたら新潟佐渡にお越しくださいね。では番組の冒頭でお話しした通り、ビバマイスタイルについてのお知らせです。昨日7月28日に配信されましたご推薦第45回にビバマイスタイルが紹介されております。まだ配信数が9回しかない時点でしたので、ご推薦で紹介していただくことに恐縮しつつ、でもとても嬉しいです。ご推薦には私自身も邪魔させていただいて、パーソナリティのムンゾーさん、シンバさんとおしゃべりさせていただいております。このご推薦の出演は実は2回目なんですね。最初の時はビバマイスタイルを始める前のトミーで出演させていただいてます。その時はさすがに緊張したんですが、今回はですね、ムンゾーさんとシンバさんの癒し系な雰囲気に浸る余裕もあったつもり、楽しくおしゃべりさせていただきました。初めて私がご推薦に出演させていただいた時のことや、それがきっかけでこのビバマイスタイルが誕生したことなどにも触れていますので、興味のあるという方、ぜひお聞きになってみてください。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、好きなことにはどんどんチャレンジするよ、ダイエットも好きになろう、なトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。